今日はエゼキエル書第31章です。このところには高ぶる者の行く末が語られています。2節を見ますと、人の子よ、エジプトの王ファラオと彼の大軍に言えと神様の命令がエゼキエルに語られています。あなたの偉大さは誰に比べるだろうか。エジプトの偉大さ、それは非常に栄えたエジプトの姿をも表している言葉であるわけです。3節にはアッシリアが出てきますけれども、アッシリアは北で栄えた大国でした。しかしそれも滅ぼされてしまいました。そしてレバノンの杉と出ています。レバノンの杉は非常に高価な木材であったわけです。それに比べられる。そのことは五節を見ると、その竹は野のどの木よりも高くなり、六節にその木陰には多くの国々が皆住んだ。その素晴らしさ、偉大さということが語られているわけです。しかしこのことを成したのは実は神様ご自身であるということを知らなければなりません。8節のところを見ると、神の園という言葉が出てきます。そしてその神の園にあるどの木もレバノンの杉、すなわちエジプトにはかなわないとあるわけです。しかしこのことは実は9節を見ますと、私がその枝を茂らせ美しく仕立てたということが出てきてます。すべての背後には創造された神様がおられるということを私たちは知らなければなりません。自分自身が偉いものとなった、そういうおごり高ぶり、私たちは気をつけなければならないわけです。ですから10節を見ると、それが高くそびえ梢を雲の中に伸ばし、その高さゆえにおごり高ぶったのでという言葉が出てきます。なぜエジプトが倒されるのか、それはおごり高ぶりであるということがはっきりとわかります。11節を見ると、私はこれを厳しく罰しという神様の裁きが出てきます。12節にもこれを切り倒して投げ捨てたとあるわけです。12節の終わりを見ると、地のあらゆる民はその木陰から出て行き、これを見捨てた。エジプトを頼りとしている周りの国々も、このエジプトが倒されることによって見捨ててしまう。それがこの世の儚さということであると思います。そしてこれは14節を見ますと、中頃にすべて水に潤う木が高ぶってそびえないようにするためである。これが神様の目的であったわけです。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜うと聖書にあるわけですけれども、私たちはこの高ぶりを気にかけて注意しなければならないわけです。15節には彼が黄泉に下る日とあります。その時、15節の終わりに野のすべての木も彼の家にしおれたとあります。そして18節のところには、あなたは栄えと偉大さにおいてエデンの木々のどれに最も似ているだろうか。あなたはエデンの木々と共に地下の国に落とされる。いくらこの世で権勢を誇り自分自身が一番偉いものだといったそのエジプトも、実は他の者たちと同じように滅びに陥られてしまう。これが神様の裁きであるわけです。18節の終わりを見ますと、これはファラオとそのすべての大軍のことである。この地上で権勢を振るい、また栄華を誇ったエジプトも、やがては滅びに向かっていく。そのことを私たちも知らなければなりません。じゃあ私たちは何を頼りとするのか。 それは人となられ、そしてまた十字架の死に至るまで忠実であられたイエス・キリストを頼りとするということであるわけです。キリストは私たちのために十字架にかかり、そしてまた私たちのすべての罪とがをあの十字架の上で負ってくださって、私たちを許してくださいました。その滅びから救い、そしてまたキリストご自身は死の中からよみがえられて、復活の命、永遠の命を私たちに与えてくださいます。この方と共に永遠に神の都に生きるものとしてくださった。私たちはこのことを喜び、そしてまた誇りとし、そして希望を持って、私たちは信仰の道を歩まさせていただきたいと思います。